光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはチャーチオブクライストニュージーランド日本大阪教会です。ニュージーランド日本大阪教会は、大阪の北部に位置する吹田市の緑豊かな千里丘陵の一角にあります。大阪梅田から阪急千里線で24分、南千里駅で下車、南へ歩いて約7分のところです。当教会では通常日曜礼拝をはじめ、さまざまな特色ある集会を開いていますが、コロナ禍により昨年より残念ながら変更を余儀なくされています。できるだけ早く通常の形に戻して、多くの皆様においでいただけることを願っております。このような中でも、一人でも多くの方々に神様の愛とイエス・キリストによる良い知らせ、福音をお届けしたいと、当教会ではホームページや月刊誌南千里を通して聖書のメッセージを発信しております。ホームページはニュージーランド大阪教会で検索いただけます。また興味深い記事満載の月刊誌南千里や新約聖書をご希望の方には無料でお送りしています。どうぞお気軽にニュージーランド日本大阪教会までお問い合わせください。住所は吹田市西寺 4-53-3、 電話は 06-6387-8178、 06-6387-8178 です。皆様のアクセス、心からお待ちしています。チャーチオブクライストニュージーランド日本大阪教会をご紹介いたしました。それではこの教会の染谷和夫牧師の聖書のお話、永遠の命、お聞きください。
私は昭和43年2月に結婚しましたが、その年の6月に父親が63歳で亡くなり、2ヶ月後の8月に兄が37歳の若さで相次いで亡くなりました。この時私は心にぽっかりと大きな穴が開いたような虚しさを感じて、どうすることもできませんでした。私はそのような気持ちの時、高校生の時に聞いた聖書の言葉を思い出しました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである、という言葉でした。それから私は聖書を買い、朝早く起きて読み始めました。読んでいると、永遠の命とは、唯一の誠の神と、その神が使わされたイエス・キリストを知ること、と書いてありました。聖書を読み始めて2年が過ぎた頃、小学校の同級生の友人から、夜に突然電話がありました。彼は、僕は最近クリスチャンになって喜んでいる。君も来てみないか、との集会への誘いでした。久しぶりに聞く幼なじみの懐かしい声に誘われて、私は彼の集う教会を訪ねました。その教会は大阪市の中之島中央公会堂の2階の部屋で集会を行っていました。その時のメッセージは、新約聖書に書かれている放蕩息子の物語で、この父親の元を離れて惨めな生活をしていた放蕩息子が悔い改めて父親の元に帰ってきたという話でした。この話を聞いていて、これは神なく望みなく人生を生きている今の自分のことだと、その時心に強く教えられました。その集会で私は救い主イエス・キリストを信じて、父である神様のもとに帰る 決心をいたしました。それからもう50年が過ぎようとしていますが、私を誘ってくれた友人と共にクリスチャンとして今日も喜びにあふれて歩んでいます。私がイエス・キリストを信じて救われた時、妻も私の1ヶ月後に教会に来てキリストを信じクリスチャンになりました。聖書には、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと約束の言葉があります。この聖書の言葉が本当であることを日々体験し感謝しております。今私は妻と共に大阪教会の枝教会のある四国徳島に使わされ、牧師としてキリストの福音を述べ伝える働きに携わっています。感謝のことです。そのところでも神様は良い働きを進めてくださっています。私たちが自分の罪を認めてキリストを救い主として信じ受け入れるとき、神は私たちの罪をキリストの身代わりの死に免じて許してくださいます。今朝この放送を聞いておられる方の中にも、新しい自分になりたい、死の恐れから解放されたいと願っている方がきっとおられると思います。いかがでしょうか。今日あなたの罪のために死なれ復活されたキリストのもとに来られて、あなたの重荷を下ろしてください。あの時私の心の叫びを聞き、暗闇から引き上げてくださったように、あなたにも救いの道を備え私のもとに来なさいとイエス・キリストは招いておられます。今日がその恵みの時、救いの日となりますように。皆様の上に神様の平安が豊かにありますようにお祈りいたします。
続いて、同じくニュージーランド日本大阪教会の信徒、吉田美和さんの信仰体験談、神との平和、お聞きください。
私がイエス・キリストを信じるきっかけとなったのは、学生時代通学の帰り道で聖書の言葉を伝える路傍伝道の働きをしていた2人のクリスチャン女性に出会ったことです。子どもの頃、キリスト教会の幼稚園に通っていた私は、教会というものへの懐かしさから、このお二人が通っておられる教会の日曜学校に初めて出席しました。その後もたびたびお誘いをいただき、その年の12月、クリスマスの音楽劇が上演される集会にクラスメートを誘って出席しました。そこで、人は皆罪人でイエス・キリストを通した救いが必要であるという聖書のメッセージを聞きましたが、私はすぐに自分に当てはめて受け取ることはできませんでした。しかし、一緒に来た友人が信じる決心をして日曜礼拝に通い始めましたので、私は彼女に付き添うような形で礼拝に出ることになりました。教会に足を運びながらも、救いという言葉に反発を覚えていた私でしたが、その頃ある出来事をきっかけに、仲の良かったもう一人の友人との間に溝ができ、大きな悩みを抱えるようになりました。どんなに正しく誠実に生きているつもりでも、人を傷つけてしまわずにはいられない自己中心という罪が私の中にあることに気づき始め、暗いトンネルに迷い込んだような心の状態が続きました。不確かな自分に頼るのではなく、真に拠り所となるものを得たいと願う一方で、本当に信じてもいいのだろうか、信じるものを持たずに生きている人はいくらでもいるではないかというためらいもありました。そんなある日、三浦綾子さんの小説塩刈峠の映画が上映された集会で、心に促しを受け、何もわからないまま自分の罪を認めてイエス・キリストを心に迎える決心をしました。それ以来、何かがすぐに変わったわけではありませんが、聖書を読み、祈り、そして教会に集う生活を続けるうちに、 私の心を占めていた迷いと混乱は徐々に信頼と平安に変えられていきました。聖書の中にこのような言葉があります。私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。これはまさに私自身の体験です。主キリストが私のうちにおられるので、創造主なる神はもはや遠く離れた存在ではなく、私が呼べば答えてくださるリアルな存在となりました。救いを得ていること、すなわち罪許され神との平和を持っているということは、私にとって生きる力の源です。困難な状況の中にあっても希望を失わずに永遠を見つめて生きるものとしてくださった主に心から感謝しています。Thank you.